Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないっしょ第7回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは吉安と、ということで今日は実は、そんなことないっしょの、番組をやっているそんないプロジェクトの中から、石井さんが応援にやってきてくれました。石井さんこんばんは。
あ、どうもこんばんはです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
石井さんはそんないプロジェクトの中で、どんな番組でどんな役割で出てるんでしたっけ。
そんないっとの方で、どんな役割かというとちょっとわからないですけど
今日はまあそんなことないし、はい、一緒にやってくれる、
ね、そうですね。はい、お手伝いという形で、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、ここ2週ぐらい一人やっててちょっと心細かったので、
はい、
言い方ができたかなという感じで、はい、2人でやっていこうと思っております。
はい。
石井さんはどんなカメラでどんな写真を撮ってるんですかね、最近は。
使ってるのはそうです、デジタル一眼レフを使ってまして、
うん、
まあ、子供のスナップショットが多いですね。うんうんうん。
お子さんの写真ね、だんだん溜まっていきますよね。
そうなんですよね。はい。
そうか、やっぱ子供の写真を上手に撮るみたいな話もできるというのかな。
あ、そうですね。それも嬉しいですね。
今日お話しするというか本編の方でお話しするのは、
はい、
露出っていう話と、
露出、はい、
まあ、それをどんなもんなのっていうのを話していこうと思ってるんですよ。
はい。
石井さん、露出とかってなんとなくわかります？それとも手探りな感じ？
うん、手探りな感じですね。なんだろう、露出、光の量みたいな感じでしょうかね。
とか露出だけ聞くとなんかあれですね。
ピンとこないですね、なんかね。
ピンとこないし。
はい。
なんかこうさらけ出しちゃうのっていう感じとかある
じゃないですか。そっちの
露出だけ読むとね。
そうですね、はい。
なんで露出ってなんだよっていうのが腑に落ちるといいなと思ってたりします。
はい。
あと後半は石井さんの、持ってる質問コーナーで、
はい、
石井さんの質問聞こうと思ってるんですけど、
はい、
実はメールもいただいてまして、質問の、
はいはい、
そちらの紹介も交えつつ、
はい、
質問コーナーの方行きたいと思います。
はい、わかりました。
そうだ、私の近況ちょっとだけ話すとですね、
はいはい、
何週間か前に海外でコンパクトデジカメを撮られまして、
はいはい、
取られましたとか、まあ、なくしました。
はい。
で、こう機種を物色して新しい何を買おうかなと物色してるんですが、
はい、
この前の地震騒ぎというかで、
ええ、
結局買い損なったまま、
はい、
まだこうコンパクトエジカメ手に入れてないっていう状態で今に至っているという感じです。
あ、なるほど。はい。
なんかね、実際に買った時には、
うん、
インプレみたいのしてもいいかなとか思うんですが、
あ、はいはいはいはい、
とりあえずまだ機種も最終的に決まってないっていう状態で、
はい。でも気になってる機種とかやっぱりあるんですか。もう
ありますね。というか前使っていたのの後継、
はい、
そのままの後継機種を買おうと思っているんで、
はい、
その辺の機種選びももしかしたら皆さんとにお話しすると面白いのかなとか思うんで、
はい、
機種決まった時点で、
はい、
こんな風に悩んでこれにしましたよみたいなことが話せ
る
かなと思っています。てなことでですね、
はい、
本編に行こうかと思います。
はい、
じゃあ本編。ということで始まりました本編の方なんですが、今日は露出って何なのっていうのを説明していこうと思います。
はい、お願いします。
さっきもちょっと聞いたんですけど、
はいはい、
露出ってよくわかんないですよね。
うん、わかんないですね。
うん。で、まあ、平たく言うと、
はい、
光がどんだけこう当たったかっていうところに近いんですけど、
はい、
もう少しわかりやすく言うと、
はい、
写真が明るく撮れるか暗く撮れるかっていうのが、まあ、露出なんですよね。
はい。
で、ここでお話はもう終わりで、露出の説明は終わりなんですが、
終わりなんですかもう。
っていうわけにもいかないんで。
ですよね。よかった。よくわからないまま終わっちゃうのかと思いました、今。
そうですよね。
はい。
直 ょうどよく取るっていうのが露出を調整するっていうことになるんですね。
あ、はいはいはい。
カメラの仕組みをちょっとだけ説明しちゃうと、
はい、
レンズっていうのがあってそこに光が通ってその後ろにこう、はい、昔で言えばフィルム、
はい、
今で言うとまあ CCD とか CMOS とか呼ばれている光を実際の信号に変える板状のものがあるんですね、
はい、
そこに光が当たってそれが信号になって記録されるっていうのはなんとなくお分かりかなと思うんですよ、
はい、
なのでレンズを通ってきた光をその撮像素子ってその板に当てて信号にしたときに明るすぎたら少し暗めに暗すぎたら明るめにこう調節して真っ白でもなく真っ黒でもない絵にしましょうっていうのが露出の調整ということになります。
はい。
で、まあまあ昔はねフィルム時代は箱のカメラみたいなの見たことあります？
箱のカメラ、あ、
昔の
かぶってこう潜ってやる
ような、そう
はいはいはいはい、
暗幕みたいなの潜ってるやつ、
はい、ありましたね。
あれだとこうレンズの先にキャップがあって、
はい、
パカッて開けて、
はい、
何秒か経ったらポッて閉めるみたいな、
はいはいはいはい、
っていうので光の量を調節してたんですね。
はい。
だから露出をして、
はい、
蓋を閉めるみたいな感じで。だから露出なんですよ、はいはいはい、光に当てる感じ。
はあ。
そうそう。でじゃあ調整をどうやってやりましょうっていう話と、
はい、
カメラってどうしてんのっていうのを説明するといいんじゃないかと思っていて、
はい、
カメラの中には光を感じるセンサーが入っていて、
はい、
今どのくらいの明るさなのかなっていうのを感じてさっきも言った通り白すぎず黒すぎずっていうところに調整をするっていう仕組みが入ってるんですね。
はい。
なので、今のカメラは何か向けてパシャってシャッターを押すと真っ白でもなくて真っ黒でもなくて、光が明るいところ暗いところまで入っている写真が撮れるようになってるんですね。
はい。
で目で見たやつと撮れたやつってなんとなく違ってることあるじゃないですか。
う
ん、
あはいはいはい。
目で見たら例えば白っぽかったのに写真撮ったらグレーっぽくなっちゃうとか、
はいはいはいはい、
なんか黒っぽい服とか撮ったらなんか黒くないとか、
う
ん、なんか明るさが違ってる時って、
はい、
それはカメラ君がどんなものを撮っているか全然わかんないんでなるべくこう黒すぎず白すぎずにしようとしちゃうんですね。
あ、調整しちゃうんですね自分で。
そうそうそう、
カメラが。
だから白いものを撮ると、
は
い、
うん、
なんかこれ白すぎんじゃねって言ってこうグレーにしちゃうし灰色にしちゃうし、黒いものを取ってもこれ黒すぎるんじゃねって真ん中ぐらいにしちゃうっていうのがあって、露出の調整っていうのはいろんなものを、まあ、グレーっていうのかな、
はい、
真ん中ぐらいの明るさに取ろうっていう調整をしちゃうんです。
は
なので、まあ、明るさが露出なので、
はい、
それを自動調整してくれるんで、
はい、
いろんなものがグレーに映るっていうところまではお分かりかと思うんですが、
はい、
どうやってそれを調整するかっていうのも知っておくといいんじゃないかと思うんです。
はい。
でさっきレンズからレンズの中を通った光が、うん、撮像素子っていう光を信号に変えるところに当たると絵が映るって話をしたんですけど、
はい、
レンズってガラス玉がポンポンポンって入ってるじゃないですか。
はい。
ガラス玉っていうかレンズがね、
レンズがね、はい、
その中にどんだけ光が通せるか。
はい。
例えば細い筒と太い筒を考えてもらうと、
うん、
太い筒にはたくさん光が通る感じしますよね。
そうですね、はい。
で細い筒は少ししか通らない感じがするじゃないですか。
はい。
それを調整するとレンズを通ってくる光の量が調整できます。
はい。
もう一つは、さっきちょっと説明した箱のカメラで、
うん、
蓋を開けて閉じるというのを説明しましたけど、
はい、はい、
さっき言った撮像素子っていう前にシャッターっていうのがあって、
はいはい、
それ開けて閉じるっていうのを今のカメラでもやってるんですね。
はい。あ、じゃあその
そこ、
はい、
そうそう。でそれをシャッタースピードっていうんですけど、
はいはいはい、
それを開けてる時間を長くするとたくさん光が入る。
ああ、はい。
開けてる時間を短くすると少ししか入んない、
はい、
っていうのがあって、その2つが大体決めてるとこなんですけど、
はい、
もう1個あって、
はい、
その2つで光の量は決まっちゃうんですけど、
はい、
このくらいの光の量だったら、
はい、
グレーだけど、もうちょっと明るかったら白にしようっていうのが、感度っていうのがあるんですね。
はいはいはい。
フィルムの時には100とか400とかって買う時に決めてたんですけど、は
い、あ、フィルムに書いてあったやつですよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
暗いとか400とか800で撮らないといけないよねとかって言ってたの、はい、フィルムの時代と比べると、はい、デジタルカメラは感度の調整がこう、なんていうかな、電気回路的にできるんで、
あ、カメラ側の方で、
そうそう、そこにあるのが ISO とか ISO 感度って書いてあるところの
ポイント
なんですよ、
はい、
そうすると同じ光の量でも感度を上げると白っぽく撮れるし、感度を下げれば黒っぽく撮れるっていう、その3つの、レンズを通る光の量、
はい、
シャッターを開けてる時間、
はい、
あと感度、
はい、
その3つが、バランスするといい感じの写真が撮れるっていう風になってます。
あ、でも難しそうですね、3つをバランス取るって。
そうなので、大体はお任せでよく撮れる、
はい、
という風になっていて、
は
い、じゃあその3つが何、はい、光の量を変えるとどうなるかとか、シャッタースピードを変えるとどうなるかとか、
うん、
感度を変えるとどうなるかっていう話はおいおいお話をするんで、
はい、
今日は覚えなくて、その3つが、はい、
ああ、じゃあその3つのバランスを考えて
るとですね、露出が調整できる。
はい。
で、レンズを通る光の量を調整するっていうのは、一般的には絞りって呼ばれているのが、
はい、
レンズの中を通る光を調整する仕組みになっていて、
はい。
だから、絞りを開けるっていうと、たくさん入る。
はい。
光が。絞りを絞るとか絞り込むってやると、光が少なくなるっていうのが、絞りの、
はい、
仕組みですね。
はい。
なのでその3つが関係しているっていうのを覚えておくのと、
はい、
3つが関係してるんで、
はい、
例えば、レンズを通る光を多くして、
はい、
感度を下げると、
はい、
同じ明るさで撮れるわけですよ。
うん。
三つどもえだから。
三つどもえだから。はいはいはい。
そうそう。そういうのも関わってくるんで、後々というか、次回かその次かなとかで説明ができると思うんですけど、
はい。
そんな風な調整をどうすると、どっち方向の写真になるかとかっていうのが説明できるかなって思います。
じゃあとりあえずその三つの関係を覚えて。
三つの関係で三つが関わってるってことだ、今日は。
関わってるっていう関係ね。はい。
そうそうそう。
はい。
で、でも明るめに撮りたいとか暗めに撮りたいっていうのなんか見たらわかるじゃないですか。
うん、はいはいはい、
写真を、
はい、
その時に露出補正っていうのがあるんで、
あ、
ちょっと明るめに撮りたいなとか暗めに撮りたいなっていう時にはそこだけいじれば、あとはカメラ任せでですね、
はい、
最近撮れるので、
あ、
明るくしたいとか暗くしたい時には露出補正っていうのを取扱説明書とかで探しましょうっていうのが、
はい、
今日の二つ目のポイント。
はい。
なので、今日は露出って言ったら写真の明るさ。
はい。
露出に関わってるのは絞りとシャッター開いてる時間と感度。
はい。感度。はい。
明るく撮ったり暗く撮ったり、わざわざしたい時には露出補正っていうのをしてみる。
うん。
っていう、そこがポイントかなと。
なるほど。
逆に言うと露出補正をしないと白くても、グレーというか白と黒の間ぐらい、
はい、
黒くても白と黒の間ぐらいにカメラが調整しようとしちゃうんで、なんとなく自分が見てるものとできた写真が明るさが違うなって思ったら、カメラが勝手におせっかい焼いて、調整してくれてるんだなって思うといいんじゃないかと。
あ、じゃあ結構積極的にその辺は触っちゃった方がいいんでしょうかね。撮ってて自分があれと思ったら、
そうそう、あれって思ったら、変えていいんですけど、
はい、
なかなかそれって撮ってる間には気がつかなくて、
そっか、
なので、
はい、
だんだんでいいと思うんですけど、
はい、
あ、明るさってカメラ君が勝手にやってくれてるんだ、だから、真っ昼間でも部屋の中でも同じように撮れるんだっていうのが、うん、ポイントですね。
はあ、はい、
ということで、
はい、
露出の話をしてきました。
はい。
なんとなく、腑に落ちたというか、かな？
はい。
もやもや、まだもやもやしてる。
いえいえ、もうあとは、次のステップで、バランスの、なんだろう、調整の仕方みたいのを教わっていけば、うん、はい。
はい。 来週以降話ができる。
はい。
楽しみに待ってほしい。
そうですね。忘れないように覚えておきます。
はい。
はい。
なので、はい、来週はこの流れでですね。
はい。
露出しすぎとか。
露出しすぎ。はい。
露出しないとかっていうのを。
はい。
説明していこうと思ってます。
はい。
ということで、今日のテーマは、露出ってなんだっていう感じでした。
はい。
教えて、吉谷先生のコーナー。
質問コーナーですが、今日はですね、なんと、
はい、
メールをいただいています。なんですよ。初めてでもないな。2回目かな。
2
人目の、質問のメールをいただいてます。
はい。
メールの方ちょっと紹介しちゃいますね。
はい、お願いします。
お名前は佐原さんという方で、京都の方ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。僕は企業の専属カメラマンです。基本的にモデルを撮っていますっていうところから始まってですね。
お、
何かいい女の子の撮り方があれば教えてくださいっていうご質問が来てるんですね。
はい。
で、正直ですね、私、そんな、専属カメラマンの方に教えるほど、の、こう、腕もテクニックもあんまなくてですね、どちらかというと、なんかな、カメラってどんなものとか、どうやったら失敗しないで撮れるのみたいな感じの方をメインにやってるので、
はい。
本当に申し訳ないんですけど、いい女の子の撮り方とか、アドバイスはですね、正直無理かなーなんて思っているので、ご勘弁ください。あと後半にですね、はい、もう一つ悩みの相談があって、
はい、
ニコンのカメラで、D300S と D7000 のどちらにしようか悩んでいますというのがあって、
はい、
ご自身はサイズ的にはやはり D7000 の方が小さくていいし流行りですよね。でも D300S の方がボタン配置とかがかなり魅力的なんです。っていう風に書いてらっしゃるんで、
はい、
まあアドバイスっていうほどでもないんですけど、D7000 の方が流行りというか今っぽい感じはします。で、自分の撮影スタイルでやっぱお店で D7000 をたくさん触ってですね、やっぱこの使い勝手どうかなっていうのと折り合いをつけてみるしかないかなと思ってるんですよね。
そうですよね。触るのって大事ですよね。
そうですよね。手に馴染む感とか、あとは自分の撮り方だったら D7000 のボタン配置でももしかしたら大丈夫かもしれないって思えるかどうかがやっぱり決め手かなと思うので、やっぱり本物実物を触って決めるのがいいんじゃないかななんていうふうに思っています。
はい、
はい。で、うまく答えられなかったんですがぜひ聞き続けてはいただきたいなと思うので、
でも
聞き続けてよろしくお願いします。はいはい。
プロの方が聞かれてるっていうのも緊張しますね。はい、
ちょっともう少し難しい言葉を使っちゃおうかなとか思うんですけど、
やめてください、置いてかないでください。
わかりました、はい、あくまでもちょっとだけ写真が上手くなるとかですね、そんなのが、はい、この番組の売りなので、
はい、
そんな感じでゆるくというか優しく進めていきたいと思っています。
はい、お願いします。
はい、ということで、はい、佐原さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
でですね、
はい、
このコーナーは質問のコーナーなので、石井さんが実際こう、はい、写真を撮ってる時に悩んでること、うん、質問したいことって何かあります？
カメラでほら普段は子供のスナップとか小物を撮ったりとか、
うんう
ん、
はい、
部屋の中で撮ること多いんですけど、
うん、
最近写真を撮らせてくれないんですよ、子供が。
お、
恥ずかしくて。
あ、恥ずかしがっちゃうのね。
そうなんですよね。で、
ね、
表に出るようになって、
うんうん、
風景とか撮ろうかなと思って、
はい。
はい、いろいろ撮ってるんですけど、
うん、
いまいちこう、なんていうんですかね、目で見た、色合いとかと実際に撮ってみたものと違うんですよね、
うんうん、具体的に。
例えばですね、
見てみたのよりも写真がどうなっちゃうんですかね、はい、
富士山が見えてですね、
うん、
あ、富士山があるなと思って撮ってみると、
うん、
意外と空の色と富士山の色がこう被っちゃって、こう境目が分かりづらくなっちゃったりとか。
ああ、
はい、
はいはい。 あと、
色っていうのはですね、自分木更津なんですけど、
うんうん、
赤い橋があるんですよ。
赤い橋がある。
はい。
一部の人にはすごく有名なんでね、木更津に行ったことのある人には。
木更津では有名な赤い橋が。
はい。
で、それを、赤い橋だからって撮ってみると、うん、意外と赤くなかったりするんですよね、写真にすると。
意外と赤くない。
意外と赤くない。ちょっと黒っぽく映るような。
あ、はい、黒っぽく映るのか。
はい。
まずですね。
はい。
前半で説明したんですけど、
うん、
なんか目で見たのと写真撮ったのが違うときって、うん、一つは明るさ。
明るさ、はい。
が、違うことがあるので、
ええ。
なんとなくこう、暗めに映るときには露出補正っていうのをやって明るめにするとか暗めにする、そうそうそうそう、
お話ですよね、
っていうのをやると、
はい、
例えば富士山とか撮ると真っ白になってしまって、うん、空も富士山も真っ白に映っちゃうとコントラストが見えにくいっていうときには、はい、少しだけ暗めにすると、そのグラデーションの真ん中に空と富士山が両方入ると差が分かりやすかったりとかっていう露出を変えてみるっていうのができるんじゃないかと思います。で、
はい、
石井さんは一眼レフっていうことなので、
はい、
多分ですね、露出補正っていうのがやりやすくなってると思うんですよ。
はい、
なんかメモリがチキチキチキチキって横についていて、プラスとかマイナスに書いてあるのを、
はい、ありますね、はい、
調整できるのがあって、
はい、
そこで露出補正っていうのをして、
はい、
開けると、暗めとか明るめになるんですね。
はい、
でそこをする調整するとですね、
はい、
コントラストの感じとか明るさの感じが変わるんで、
はい、
とりあえずそれを試すといいんじゃないかと思います。
はい。
で、
はい、
傾向としては、
うん、
色も実は関係がちょっとあって、
はいはい、
暗めにすると濃いめの色に見えて、
はい、
明るめにすると色が少し薄いというかですね、
はい、
白に近づくっていう言い方をすると変なんですけども、
はい、
ちょっと色自体も薄く見えるっていうのがあるので、
あ、
さっきの端でいくと、
はい、
ちょっと明るめに補正をすると、うん、目で見たのに近くなるかもしれないとか、
あ、なるほど、
はい、あとはですね、
うん、
うん、どうぞどうぞ、
あれですか、やっぱりもう1枚2枚じゃなくても何枚も撮ってこう調整しながら撮った方がいいってことですよね、最初のうちは。
それでもいいんですけど、
はい、
分かんなかったら、
はい、
単位があって 0.5 とか1とか、はい、段階的に調整ができるんで、
うん、
プラス1っていうのとマイナス1っていうのだけやってみて、
はい、
細かくやってるとキリがなくなると思うんで、
はい、
とりあえずなんか色違うかなと思ったらプラス1とマイナス1とかを取ってみて、
はい、
こっちの方が良さげっていうのを選ぶぐらいから始めるのが楽ちんかなと思いますよ。
あ、そうですか、わかりました。はい、
なんかちょっとずつ変えられるんです、3分の1ずつとか、
うん、細かいですよね結構、はい、
変えられるんですけど、それ1個ずつ変えて、
はい、
カメラの裏の液晶でちまちま見ても大体わかんないんで、
うん、
とりあえずなんか白っぽいなって思ったら、
はい、
マイナス1にして、
はい、
黒っぽいなとか色が濃すぎるなと思ったらプラス1にしてっていう2枚取って比べてみると、はい、自分の中で、あ、露出補正ってこうなるんだっていうのが見えてくるんじゃないかと思います。
あ、はい、
はい、そんなところから始めるのがいいかなと思うのと、
はい、
あと、見た目と色が違うのは、
うん、
ホワイトバランスっていうのがあるんですね。
ホワイトバランス、
でこれはですね、
はい、
説明がめんどくさいんですよ。
めんどくさいと。はい。
なので、
はい、
また別に何週か後に説明をできるかなと思っていて、
はい、
簡単に言うと色味というかですね、あったかいとか冷たいとかっていう色を調整ができる項目があって、
はい、
それを調整すると、見た目よりも赤っぽかったり、見た目よりも青っぽかったりっていう調整ができるんですね。
はい、
よくあるのは、夕日を撮ってもオレンジ色じゃないっていう写真ができたりするんですよ。
はい。
カメラで撮っちゃうと。
はい。
もっともっとオレンジ色だったのに、なんか写真にしたらオレンジじゃないよとか。
あ、イメージと違うみたいな。
そうそうそう。
はい。
そういう時に使うのが、まあ、ホワイトバランスっていう色の調整項目なんですけど。大体今は、オートっていうのになってるはずなので。
はい。
それで大体上手に撮れます。
はい。
なので、ちょっと明るさだけいじってみるっていうところから始めるのがいいんじゃないかと。
はい、ちょっとじゃあやってみます。うん、はい。
で、コンパクトデジカメでもですね、
はい、
個性っていうのができるのは結構たくさんあるので、
うん、はい、
コンパクトデジカメ使ってる方でも明るめとか暗めだったり、うん、露出補正のプラス1とマイナス1のとこだけちょっと覚えて、
はい、
使ってみるといいんじゃないかと思います。
とりあえずじゃあ3枚撮ってみて比べてみます。3
枚というか白っぽかったら、マイナス、黒っぽかったらプラス、
はい、
っていうのだけやって2枚でもいいんじゃないかなと、
あ、はい、
思います。
はい、
ということでうまく解決できるといいですね。
はい、ちょっとチャレンジしてみます。
やってみてください。
はい、
あと石井さんもなんか、この番組出演してなくても悩みがあったら送ってください。
あ、わかりました。じゃあ遠慮なく、はい、はい、
ぜひちょっとだけステップアップみたいなところの質問は大歓迎なので。
あ、わかりました。はい、
はい、
じゃあもう疑問に思ったことはちょっと相談してみます。
そうですね、はい、ぜひ、
はい、
でリスナーの方にも、質問があればどんどん送ってきてほしいなと思います。
はい、
送ってもらったメールだとちょっと難しいんですが、
はい、
もうちょっと簡単なことでたくさん来ると嬉しいなと思っています。
はい、
送り先は、エンディングで、ご説明します。
はい、
ということで今日の質問コーナーはここまで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングです。
はい、
石井さんお疲れ様です。
お疲れ様でした。
初めて出てみてどんな感じでした？
いや、緊張しますね。そんなプロジェクト、今3番組ありますけど、
うんうん、
ちょっと色が違うじゃないですか。
ああ、そうかもしれない。
うん、
それはあれですか、すなんていうの、
はい、
のらりくらりしてないって意味ですか？
うん、
そういう意味じゃん、
うん、そういう意味じゃないんですけど、なんか緊張しますねやっぱり。
あと石井さんはあれですよね、はい、1月近くちょっとお休みをしてたブランクもあったりして、ね、久々の登場になってね。
それもありますかね、
うん、
結構緊張しましたね。汗かいちゃいました。
汗かきました、
はい、
でもなんかね、写真でちょっとだけうまく撮れたりすると嬉しいなっていうのがあるんで、
はい、うん、ありますよね、はい、
うん、なんか ほんのちょっとのステップっていうのが大事かなと思ってるんで、
そうですね、
リスナーとしても楽しんでくれると嬉しいなと思ってる、うん、
毎週聞いてますんで、はい。
そっか、はい、私もちょっと、
はい、
初めてのお相手というかですね、石井さんとお話して緊張をしてるところがあって。
それ言われると、そうですね、二、うん、人で話すの初めてかもしれませんね。
多分、
はい。
二人でどっかのね、お手伝いにいたことあるんですけど、
は
い、
うん、
石井さんと差しでお話をするのは初めて。
そうですね。あ、それ聞いちゃうとまた緊張してきちゃった。
まあまあエンディングなんで、
はい、
大丈夫ですよ。
はい、
ということで、
はい、
告知の方をさせていただきます。
はい、お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しています。コメント、質問、リクエスト、特にですね後半の質問コーナーに、質問があると嬉しいなと思うので、ぜひぜひ送ってください。
はい、
投稿の方はですねブログやツイッター、メールなどで受け付けています。メールで送っていただく場合には、メールアドレス sonnap、フォトの p ですね、@0438.jp、 sonnap @0438.jp です。あとツイッターのアカウントもありまして、ちょっとですね地震が来た後しばらくツイートしてないんですが、そちらも始めようと思っていますし、そちらに、メンションで質問を送っていただいてもいいので、そちらでも受け付けています。アカウントの名前は同じように SONNAP、 そんな P というアカウントになってます。あとブログは、そんなフォトないっしょとひらがなで検索していただくと見つかると思うので、そちらのコメント欄から質問いただいても、答えられるかと思います。今までですねコメント欄はその場で答えちゃってることも多いんですけども、なるべく番組の方で取り上げてですね、番組を聞いている方々とシェアしたいなと思っているので、ブログの方のコメントもお願いします。あと姉妹番組の紹介をしなきゃいけなくて、姉妹番組にはそんなことないっしょと、そんないっとというのがあります。そんなことないっしょは毎回違うテーマでですね、竹内さんという方がいろいろおしゃべりをする楽しい番組ですよね。
はいはい。
で、そんな It っていうのは、 IT っていうのは IT なので、IT 番組もやっていますので、そちらの方も、両方ともひらがなで検索していただくと、見つかると思うので、聞いてみてください。
はい、お願いします。
お願いします。で、さっきも告知というか、お知らせしたんですけども、来週のテーマは、露出しすぎみたいな感じで進めていければいいかと思います。
はい。
来週も石井さんにお手伝いいただけるかは、来週決まるという感じでいいんですよね。
はい、そんな感じでじゃあ。
あ、そんな感じで、いきたいと思います。
はい、
まだ緊張してます?
緊張してます。
わかりました。あ、で、最後にお知らせというか、告知の最後に、
はい、
この番組の BGM は、鉄尾芸術制作所の楽曲をクリエイティブコモンズの、ライセンスで使用させていただいております。ありがとうございます。ということで、お送りいたしましたのは、吉安と、
石井でした。
はい、緊張しててすいませんでした。また来週。
はい。そんなプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんなアットマーク 0738.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんなプロジェクトに花が欲しいんですよ。